毎度地下鉄の話なんですけれども、私は大阪メトロ御堂筋線の西中島南方駅を利用しているわけでございますが、この西中島南方駅に、梅田方向から向かいますと、ドアは左側のドアが開くようになっております。ほとんどの、駅は右側のドアを使うんですけれど、いくつかの駅だけが、左側が開くというところなんです。そうするとですね、その左側のドアに、もたれかかった感じで、ドアを背にして立ってる兄ちゃんがいるわけですね。で、私はその西中島南方駅で降りるつもりですから、ドアに向かって立つわけですけど、そうすると横から見るとその兄ちゃんと私がまるで見つめ合ってるかのようなスタイルで、映るわけでありまして、で、その兄ちゃんはどうするかというと、西中島南方駅に着いた途端にくるりときびすを返しまして、そして降りていくわけです。邪魔なんで、よかったら窓際の方、窓の方を向いていただきたいと思います。というわけでお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイタークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は臨調デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるから、そろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ借り、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ、東京開催熱望、ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいろうと考えているところでございます。そんなわけで、電車の中でですね、知らない兄ちゃんと見つめ合うのはすごく嫌なんですけど、その兄ちゃん必ずいるんですよね。多分私が乗る電車、新大阪行きってやつに乗るんですけど、それに同じ時間帯で同じ、タイムスケジュールで動いてる人なのかなと、何かの縁かもしれません。よかったらIBB に入っていただければありがたいんですけれども、ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎田新右衛門と、
石破さんがあれですね、総裁選勝ちましたね。
あとでその話はしますけどね、そして IBB、そう、名前言ってなかったんで、どうぞ。
石破です、はい、
そして IBB 九州はこの方です。
平上優子です。
石破さんが勝ちましたよ。
そうですね、勝ちましたね。
どうですか、何か感想を一言、木田上解説委員からの。
良かったんじゃないですか。
高市早苗さんと石破茂さんではどっちがお好き。
石破さんです。
あ、そうですか。やっぱ高市早苗が、はい、苦手。
そうですね、
やっぱ宇宙猿パッキーに似てるという。
そうですね。
じゃあ前島解説委員に解説していただきましょう。
石破さんといえばね、もう最後の田中派と言われる方ですから、
言ってるのは私ですけどね、前から。
あ、そうですか。本当にそのだから安倍路線で行くのか、田中路線で行くのかみたいな感じの二択で、はい、K の太郎とか、K 泉進次郎とか、ってのはもう論外じゃないですか。
今回1回目の投票で早々と消えていったわけですけれど、オフィスでそこは選挙の日程以下によってはえらいことになるんですよ。これが巷で言われている10月27日っていう投票日の予想と、もう一つ11月10日っていうのも予想出てるんですけど、どっちがっていうのは、もし小泉進次郎が、総裁選勝ち残った場合は一 気に衆院選に入った方がいいっていう判断がこう出るだろうと、
まあ、総議会さん言ってますもんね、
となるともうこれは9月27日だと、でそれ以外だと、まあ、もうちょっとじっくりしてもいいんじゃないだろうかということで11月10日っていう、まあ まあ、そういう話が出てたんですよ。それでどっちになるだろうかってこうやきもきしてた。そのまあ1回目の投票で、まあ小泉は消えたんで、あこれはちょっとあれだねと、11月の投票日投開票になるんではないかななんていう、そんな話がこう周りで飛び交いましたね。面白かったですよね。
まあ本当にね、どっかのなんかベンチャーっていうか画協とのね、画協との教祖様がね、
はい、
なんかまた誰がなっても踊り子は一緒やと、踊りが変わってもやることは一緒やと、っていうようなね、寝言をなんかブツブツブツブツ言ったみたいですけど、
まあガラパゴス教団に関しては今日 C 枠でたっぷりやるようになってますんで、よろしくお願いいたします。
やっぱり、ね、石破さんはやっぱり異色じゃないですか。
まあなんですかね、石破茂対高市早苗で見たところ、高市早苗はまあ奈良ですから、まあ、近畿圏強いわけですよ。そうですね、はい、であと都市部ですね、だから東京大阪福岡あと仙台とか、そういったところ、あと北陸も強かったです。で、石破茂は、まあ、地方ですよ、九州北海道で、九州では取りこぼしたのが福岡と長崎だけ。
そんなにですか。
それ以外の佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島はもう石破です。近畿圏では和歌山、
和歌山ですか。
和歌山は、ね、和歌山はひょっとして二階さんの声が石破だって、石破がいいんだよって言ってなったのかもしれないですよ。でまあまあそういったことで、あとまあ麻生さんの求心力が落ちましたね。麻生さんが最後に高市さんだと言ったんだけど、それが効かない、人数力が効かない。
遅かったんですかね、言うのが。
いやー、これでもう唯一自民党の中に残ってる派閥麻生派は瓦解するかもという話が今出ていますね。だからこれはちょっと大きな出来事になるかもしれません、まあ、まあ今後どうなっていくのか。
今まあ本当にね、政界におる全ての太郎は本当にちょっと当たりがいないという。
ああ
大変ですね。
太郎にいい政治家はいないという
現状は。
そうですか、はい。では最初のお便りいきましょう。こちらは東京都港区51歳下手屋、ラジオネーム調整不可能。
ありがとうございます。
15年ぶりに投稿します。7年くらい FMC を忘れていたのですが、今年になって大嫌いなガラ教を笑い飛ばす痛快な配信があることを、まあ、知り、アクセスしたらえのき出し賞じゃないですか涙ちょちょ切れました。というわけで、えのだら、ミッドナイト前島、 QIC、 深夜快速などなど再びお世話になっております。ありがとうございます。ところで私、現在51歳の訳あり一人者、前その、ね、15年ぶりぐらいにぶりの投稿だったんで、前に投稿が採用になった時は36歳だったということで、現在51歳の訳あり一人者、当時は36歳最大者でしたって書いてあります。訳があるんですね。今年5月人生初となる舞台演劇、まあ、ちなみにちっちゃな劇場、小劇場で、鑑賞しました。ちなみに小さな劇団のハートフルコメディでした。どういうわけか金銭に触れちゃいまして、以来、下北沢の劇場など鈴なりとかですかね、に休みのたびに足を運ぶようになりました。そして今度は客席ではなく舞台に立って何かしらの役を演じてみたいという衝動に駆られています。おお、そうですか。しかしこの年齢です、体力に自信があるわけでもない普通の冴えないおっさん、かっこほぼ戸田哲夫かっこ閉じるです。もうマニアックですね。これはもう平上優子さんがかろうじてわかるかわからないかという話ですね。映画同面公演の予告編ですね、これはね。喋ってるのは誠之助ですけどね。これは40年後の僕の姿ですっていう、冴えないおっさんですっていうセリフがある。 劇団員募集の告知を見て、見てもどうやら年齢制限に引っかかりそうです。こんな私ですが飛び込んで良いものか、まあ、人生の指南役として尊敬する榎木座師匠のご指導よろしくお願いいたしますということでいただきました。やればそうです、ね、やりたいならやんなよ、もうそういうことですよ、入れてくれるかどうか知らないですよ、
そら、まあ、熱意があればね、
あの劇団の側がいるいらないを決めるわけですから、なんとどうなるかは知らないですけど、やりたいと思ったらそらもう飛び込んでみると、これが一番です。で例えば年齢制限、例えば50歳までとかって書いてあったとするじゃないですか、いいじゃん51歳なんだから、49って書きゃいいんだよ。
確かに、なんかプラマイ2歳までは OK だし、
いいんだよ、ね、だからそんな適当に書きゃいいのよ。打てなかったらもう堂々と書いて51歳って書いて、それが悪いかって書いてやればいいんだよ。
まあ、あくまで目安ですもんね。
何が何でもともかく面接して見やがれと、あのあんたの眼力を逆に試してやりたいとか挑発的なこと書いてやるとかね、それぐらいのことをやって、でそれで乗ってくれば波長が合う劇団かもしれないですよ、で土台波長が合わなかったらそんな書いてくるやつがこんなやついらねえよってなって、それ書類落ちですから、それいいんじゃないですか。だから送ってみたら、まずはそれであの入ってみたけどつまんなかったらやめりゃいいんだから、劇団なんて東京なんかいくらでもありますよ劇団なんて。だから木田彦さんもあのずっと長いこと劇団員やってるわけですけど、あの
やってませんよ。
あの今までどんなお芝居をあの
だからやってないから分かります、ね、
あの今まであなたあのお芝居は見たことありますか。
それは何ですか、舞台とかの演技、
そう生で目の前で演じてるやつです、映画とかじゃなくて。
そんなあのないですね。
ない、
はい。
であなた芝居はやったことあるじゃないですか、舞台で。
舞台で、
ええ、
白鳥の泉ですか。
いや違う、木田英子さんが出たのは、はい、あの浦島太郎っていう、
あ、
ええ、劇団トンカラリンというのがあったですね。ええ、であれはそれで乙姫様の役をね、やったんですよ。
カウントされるんですか、あれは。
あれは舞台演劇でしょう。本当に舞台だもん、あれ一応大江航空公民館のステージであの立ったんですから。
ちょっと期待したじゃないですか。木村さんになんか隠された才能がとか思ったんですけど。
ああいや、これは隠された才能だと思うよ。
そうですか。
あれはほらセリフがあの台本がないわけだから、
あれ全てアドリブと
設定だけ決めて、はい、もう流れでやっていくよってやって、それで あれだけのものができたんですから、もうなかなかのもんかもしれません。これからもう木田裕子さんがね、あのこれからどうですか、あの劇団四季あたり受けてみるっていうのは。ね、まあね、こう歌とかもねできますから。
じゃあ2人でまずあの受けとあの一緒に劇団四季受けてもらって、もう無理やったら2人で劇団結成するっていう、
はい、ああ、はい、劇団四季っていうのはあの死ぬ木って書く方ですね。劇団四季という、
なんか歌えられちゃうんですか。
ああ、まあ、あの前島君もなんかこれから舞台役者の道を目指したいという。
全くないですね。
あ、
何がおもろいか分かんないですもんね。
だってほらほとんど同じじゃないですか、ステージの上に立ってるか、あのビールケースの上に立ってるかの違いみたいなもんで。
あれもある意味劇団ですよね。
人にこう見られるわけだから。
あ、
それであなたもほらあのね、あそこの淀川通りのライフの真ん前でこうステージに立った時はちゃんとあの周りのお客があの要するに聴衆からね、前島前島とかって声がこうかかりましたよね。
あ、でっかい壁とか、
あれはもうね、であれで前島和樹のクールな芝居で木田上優子さんも涙したという有名なエピソードですからね。まあ、あれによってあのガラパゴス教団のある人を調子づかせてしまったという一番罪作りなことをやったわけですね。
それをあの配信する榎木田さんが一番罪深いですね。
あの時はね、あれあの毎日放送も取材に来てましたからね。ということで、だからまあともかくあのやりゃいいんですよ、これあの、調整不可能はあの飛び込めばいいんですよ。あとはどうなるか知らないですよ、そら本人のあれ まあね、
まあだからあれですよね、種別問わなかったら、あの100万円ぐらい手元にあれば、あのどっか の, あのガラバガラ教かなんかに行って、
いやそれは捨て金だ、
まあ、あ、そうすか。
それは捨て金だ。
じゃあ購入受け
るのなんで、同じ100万円持ってたら、はい、その100万円持って劇団に行った方がよっぽど膨らむよ。
ああ、そうですか。
ああ、それはもう間違いないです。まあ、だってガラ教は吸い取られて終わりだから。
ああ、ピンクの劇団はダメですか。
ダメダメ、あれは。
ああ、そうすか、
あれは結局ほら、役者がもうあのメインが決まってて、メインを立てる芝居しかできないから
そうですね、
もうあの言ってみれば松竹新喜劇みたいなもんで、常に藤山寛美がスターで居続けなければならなかったみたいな話になっちゃうんで、だからもうあのスターがいなくなったら途端にダメになっちゃうという、そういう、
まあでもあの豚汁とあの焼き鮭をね、あの焼いたら出世できるかもしれないですよ。
ああ、それでもやっぱりせいぜいあの助演女優ぐらいしかなれないということでということで、まあ、私も、ね、演劇の世界はもう何回かあの舞台やっておりますし、
吉本で、
吉本もやりたかったですね。あの昔あの、今から、25、6年前に熊本で、はい、劇団をひたあの旗揚げしようっつって、はい、で熊本日日新聞の記者を呼んであのインタビューさせて、あの記事まで書いてもらったの。で劇団名もちゃんとそこあの記事に出てたもん。
ダチョウ倶楽部、
違う、大日本お約束劇団っていうやつで、ね、まあ、全員あのその出演者にはあのお約束のギャグがちゃんとあって、だから吉本コメディと基本一緒なんですよ、ええ、で俺もちゃんとギャグが3つぐらいちゃんと作られて、それでやろうっつって、
は
あ、でだからあの劇団員が集まらなくてね、なかなかこれが難しいところです。
まあ、それはね、星の数ありますからね。
でもまあでも熊本なんかね、劇団なんて知れてるんで、あの募集すれば本当は来てもおかしくなかったんだけど、まあ難しいもんですね。ということで、頑張っていただきたいと思います。続きまして、大阪府寝屋川市48歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
来年開催の大阪関西万博で運行が予定されていた空飛ぶ車が、これあの、ね、本当は人お客さんを乗せて運ぶっていうことで、まあ、タクシーみたいな使い方をする予定だったんですけれど、これがそのそういう商業的な運行を断念することになりました。本当何から何までダメダメですね。でこれはまあね、なんですか、許可が下りない見通しだと、
は
あ、許可を取るまでに多分あの万博が終わっちゃうんじゃないかということで、この空飛ぶ、まあ、どっから見たってあのただのでかいドローンでしかないんですけど ね、
い
で、
ね、
でこれがあの、今回はデモンストレーション飛行しかできないと、もう
がっくり、やったらインテックス大阪で展示会でもすれば
だったらまだドローンを100個ぐらい100機ぐらい連れてきて、なんかこうあのアクロバティックな飛行させた方がまだなんかあの面白いけどね。ちなみにこの目玉商品、この大阪関西万博の目玉商品の一つだったこの空飛ぶ車が消滅したことで、残る目玉は他に目玉が何があるか、20年以上前に南極で見つかった火星の石、
はあ、
これあのちなみに前のエキスポ70の時は、
はい、
アポロ宇宙船が月まで行って取ってきた月の石というものを展示したからすごかったんですよ。
そうね、
はい、今回はあの南極で見つかる なぜかあの火星から飛んできた隕石があるわけですよ、
はあ、
いろんな説があるんですよ。火星に例えば小惑星が ぶつかって、その時に飛び出た火星のその破片が宇宙を漂ってやがて地球の引力圏にはまって南極にその隕石として落ちてきて、でその燃え残りが氷の中にいくつかあるんですよ。でそれをあの今東京 あの上野の国立科学博物館でまあ、随分前から展示してるんですよね。それと変わんないものを今回この大阪万博に持ってくるという素晴らしいですね。何にもこの希少価値を感じないあのオンリーワンじゃないものをこれが目玉になっております。でさらに、ピクリともしない実物大ガンダム、他の会場では動くガンダムがあります
よね。ですね、原寸大のね、
原寸大の実物大ガンダム、そして、まだありますよ目玉が、レーンの長さ135メートルの、くら寿司、 クレスシローだったけど、どっち
で、ただ貝塚の本社工場行った方が面白いんじゃないですか。
、さらにまだありますよ、力士が約200人集まって大相撲をするそうです。
どうぞ勝手に。
でもっと最後すごいですよこれ。万博史上初、これまでになかったものが今回初めてこの大阪関西万博に登場します。これを今日の問題にしましょう。これまず木田由紀子さん、これピタリ賞ズバリ当てたら木田由紀子さんに、500円あります。
いやいやいやいや、
金欠ですね。
はい、万博史上初、何が今回お目見えするでしょうか。
何がお目見えする、
うん、世の中的にはまあ、あのそんなあの珍しいもんではないです。
うん、
はい、
ヒントはないですか。
カタカナ3文字。
カタカナ3文字、
はい、
スポーツとかじゃないですもんね。
うん、
わかんないですもん、カタカナ3文字。
じゃあ前島くん、
なんかそう登場するもんですか。だから登場なん
だ、施設で、施設、
施設、
設備、
設備、でカタカナ3文字、
うん、
サウナ。
おすげえ、
当た
った
当たった
面白くないな。
サウナ、
サウナ。万博史上初、あそこ夢島まで行って入場料、たっきり入場料払って、はい、サウナに入れますよ。
それあのどっかの石市の市長かなんか好きなだけなんじゃない。
知らんけど、ともかく 目玉だそうです。以上、こういう目玉が揃う大阪万博、皆さんもぜひお越しください。これ今一生懸命あのこの万博会場にお客さんを運ぶためにあのバスの運転手さんをね、大阪メトロのシティバスが募集しましてね、あのなかなか給料が良さげだったみたいなんで、他のバス会社辞めて行く人が増えちゃったもんで、で大阪とかこう近畿圏のバス路線が軒並み大被害を、もう片野市とかああいったところの、あのバス路線が全部運休状態になっていくわけですよ。大迷惑になってるという。
あ、そんな分かりきったことですか。
もう、あとこれ今今日収録しておりますのが9月の27日金曜日なんですけども、大阪万博あと198日です。
中途半端。どうでもいいです
ね。まあすごいですよ、うん、本当にね。どうですか木田さん、この大阪万博史上初サウナ。入ってみたいですよね。
だから前から言ってますけど、行きたくないって言ってるじゃないですか。もうめんどくさいな。いやい
や、ここまで来るとちょっとこれは見てみたくなるじゃないですか。ここまでよ。ここまでの万博ってちょっとないぜ。全てダメダメっていう、もうこれはむしろ見ておかなきゃならんっていうぐらいちょっとやばい。
自分はもう興味もないですね。だからその見たいっていうその価値すら、
ほんで今あの一生懸命チケットをね、いろんな企業にね、なんかこうあの買ってもらうためにいろいろなんか割り当てとかやってるらしいんだ。で前売りなんだけど、まず日にちを指定しなきゃいけないんだ。何月何日のチケットって取らなきゃダメなんだ。でそれは他の日にちに変えられないらしい。
ほう、
何が何でも来いと。切符買ったらただあのこれね、あの無料の招待券でもそうなんだって。
ほう、うん、
ただ券配っただけじゃ来ないから、はい、もう来いよ、必ず来いよ。日付決めとくからな、お前逃げたらただじゃおかねえぞっていう、そういうそれぐらいのチケットらしいですよ。
はあ、
だから今回本当にある意味プラチナチケットだと思いますけど ね、
これは万博行くようにね、その隣の USJ 行った方がね、よっぽど素敵な体験ができると思いますよ。
まあともかくどうなるのか、本当にあの目が離せない、うん、あの大阪関西万博ですね。
結局万博で盛り上がってんのって、一番おいしい思いしてんのって、止まらへんって分かりながら反対反対って叫ぶような極左の活動家じゃないですか。
もうでもここまで来るともう止めらんないやな、確かに、
はい、
現実的に止まる可能性って、そのよほどね、その津波でも来れば別ですよ、 そら、
うん、物理的にね、
そら、はい、津波が来るとか、それこそあの中国の人民解放軍が攻めてくるとか、うん、それぐらいのことがあるかあれば別かもしれないですけど、ちょっとねもうやるのはやるでしょ。その代わりまあそのダメダメで、はい、で俺挙句の果てに本当にあの岩を吊るしてる休憩所とかで本当にあれなんか実は
いや多分死にますよ多分
なんかね、
ま
あ、なんかの拍子にブチって切れてえらいことなんじゃねえかなとか
で万博あれ、うん、何年ですかあれ
え
5年ですか
何が
万博ってあれ3年です
か3年
開催期間って1年ですか
いや1年じゃない半年ぐらいで
半年ですか、
うん、
ああ錆びますよね
だって
ワイヤーとか
まあまあ多分あのステンレスの、はい、そのサビにくいのは使ってたわけだ
けどね、
うんはい、まあなんかあると思うよあとほらそれ以前に本当にメタンがバカすか出てる場所だから、うん、あ吹っ飛ぶよ、
うん、いいんじゃないですかだって分かって行くんでしょ行く人も
ああ
そら自己責任で行ってもらってそれは事故起きてもそれは起きるって分かって言ってるわけですから
ちなみにね大阪はねその戦争中にその広域避難所を作るっていう目的でその緑地帯を作ったんですよ、
は
あ、その一つが例えばあの服部緑地とか、はあ、そのなんかあるじゃん豊中の方のね、はあ、あれとかそれとその鶴見緑地とかいろいろあるわけですよ、はあ、で鶴見緑地っていうのはゴミでゴミを集めてきて山を作ったわけですよ、
はい
ええ、で、でその上にその草花をこう、植えたりとかして公園にしたわけだけどあそこはやっぱりメタンがずっと出続けてるのよ
あ、いまだに
でそのためにあのでっかい土管みたいなやつをズボッズボッとこうあのバッキ島ってやつなんだけどそれが埋めてあってでさすがにもうあのそのゴミを埋めてからもう80年近く経つからもうあのメタンはそんなに出なくなってきてるらしいけど かつては相当出てたらしいですよだからやっぱあのその夢島はそういうのってそのほとんどほったらかしにしてたじゃん
ですね、
うん、で今慌てていろいろそのガス抜きをしようとしてるんだけどもう間に合わないっていうなんかそういう話なんでまあ今後どうなるのか分かりませんがまあともかく食べはしませんが私はその135メートルの、寿司のレーンを見たいですねどれほどのものかをちょっと私は見に行こうという
ワクワクする要素があって
何よりだと思います できればこ あの万博史上初のサウナに入ってみたいですね
あ、
ただしあの1円もお金は使いたくないというのが私 あの考えですということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃんそして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
はい、あのおかげさまで連日行列ができるほどですね嬉しい日にありがとうございます。
いやーナンバーワンのスターシャちゃんなかなか金星の取れたプロポーションでしかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますがどうなんですか。
いえそれほどでもでも下の動きうまいってよく褒められます。
いいですねいいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら多宝物の岩山さんですか。
もうやめすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっ
す。いや羨ましいな羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもロメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
QIC こちらは 東京都文京区からいただきました。52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
たたた大変です。農林水産省によりますと、スーパーやコンビニが住まいの付近になく、また自動車なども使えないため買い物が困難となっている65歳以上のいわゆる買い物弱者、まあよく買い物難民なんて言ったりしますが、これが2020年時点で なんと全国に904万3000人もいるとのことです。これは65歳以上の人口の約 26% に達する数字で、まあ、4分の1ってことですね。比較的都市部で増えていて、深刻なケースもありそうです。都道府県別では買い物弱者の割合は長崎が 41% と最も高い。これは離島が多いことなどが背景、まあだから店がない、うん、で他に青森、秋田、福井、和歌山、奈良、滋賀、岡山、鹿児島が3割を超えています。これは食料安全保障上の大問題かもしれませんね、ということでいただきました。やっぱ地方都市、田舎は特に単純に店が人口が減って単純に店が減ってるっていう、そして都市部の場合はまあ、例えばイオンとかダイエーとか、あるいはそのイトーヨーカドーだとか、ああいったスーパーがこう店を出して、でそれで地元にあった商店街だとかのそのちっちゃなその個人営業のお店だとかを、まあ、駆逐してしまったわけですよね。でその後今度そのスーパーが、まあ、その統廃合で営業をやめますと、はい、なった時にもう店がまるっきりなくなってしまうという。
だからイオン、ダイエー、あの辺のショッピングモールができて、はい、まあ、お客さんが集まりました、はい、でそれは統廃合というよりか今もディスカウントショップに取られて潰れていってるんかなという感じがすごいするんですよ。
あとね、その例えば熊本のもともとダイエーだったところ、それはうちのね、そのもともと熊本市中央区大江ってとこにスタジオがあったんですけど、そこからまあ歩いたって10分ぐらい、自転車だったら5分ぐらいで着くところだったんですよ。でこのダイエーが今からまあ5年ぐらい前に、そのまあ熊本の地震の影響もあったんですけど、ダイエーであることをやめて、まあダイエーっていうかその前にイオンになってたけど、でそので今はショッピングモールじゃない、ホームセンターに変わってたんですよ。で建物が、まあ、ともかく、できたのが1980年なんで、なんだかんだでもう45年ぐらい経つので、老朽化してきたということで、もうこれを壊すということになって、ああ、で営業をやめるということで、木田さん、今の、なんですか、その元のダイエーは行ったことあります？最近
は行ってないですね。
なんかホームセンターになっとんじゃろあれ。
はい、なってますね。
あの食料品は売ってないの？
いや最近
売ってるよね、多分あんだけの売り場面積は。
日本系が入ってたと思うんです
だよね。で、うん、でもそれがまあなくなってしまうということで、だからまあそこをもう一遍再開発して新たなそのモールみたいなのを作るのか、それとも全く違うものになってしまうのかによっては、本当にあの地域でもう買い物難民がドンと生まれるんですよ。だから もちろんあの街中のね、熊本の下通りとか上通りとかってあるような、そのいわゆる通り町周辺まで歩いていけば、まあ、15分ぐらいで行くんですよ。だから買い物ができないわけじゃないけれど、お年寄りとかにとってはちょっと中途半端な
不便
で、まあ交通機関バスもしくは路面電車、ただまあバス、まあ、路面電車も運が悪いと木田上優子が乗ってますから、
ああそれは深刻ですね、
深刻なことになるので、まあ
岡山市はなんか、はい、タクシーチケットをなんかいくら配ってるみたいな感じだったけど、まあ、うん、和歌山市って言ってもまだね、
うん、
まだ岡山市ですから、県庁所在地ですから、それがまあ有田とか日高とかは串本まで行くとね、
ちょっとね、
多分ちょっともう買い物っていう買い物はできないでしょうし、
だからね、今ね急激に伸びてるのが移動販売なんですよ。
やっぱりこれからコープの時代ですか。
いやだからコープもやってる、であとそのコープ以外の移動販売専業のスーパーっていうのが出てきてて、でだから店を構えずに 基本的にその物流倉庫みたいなその倉庫だけ持ってて、そこにその食料品だとか冷凍食品だとかそういうのがあの集約されるようになってて、でそこにその自分ところの販売用のトラックが10台ぐらいあって、はい、でそこで積み込んでってそのいろんなところに散っていくっていう、でこれが伸びてる、特に都市部とかね、はあ、
コストはまあまあまあそうですね。
でね、やっぱね、そのスーパーよりやっぱ何十円か高いみたいですよ
運送、まあそら、うん、そらそうですよね、
うん、でもその年寄りからすればあの例えばバス代使ってどっかまで買いに行くことを考えたら大したその差ではないと。
まあそうですね、う
ん、でその自分家の近所まで来てくれるし、でそこに行くとその決まった時間にみんな集まるじゃないですか、はい、例えばこのお店は15時に何曜日の15時に来ますってことが分かってると、みんなそれでこう集まってくると、そうすると年寄りがそこで集まるのね。そうすると会話が生まれてコミュニティになっていくっていう、そういった意味でその今までのスーパーは それぞれ自分たちの時間軸、好きな時間帯で行ってたからバランバランだったのが逆にいいと、
うん、
で欲しいものはあらかじめ言っとくとちゃんと仕入れて持ってきてくれると。うん、だからその場で欲しいって言ったものがあるかどうかは分かんないけれど、まあ、
それはもうコンビニに勝てないですからね、
う
ん、
ただまあそのいわゆる常備菜に使うようなものとかその卵とかそのもう必ず必要なようなものはもうちゃんと積んであるし、まあ、相当な品揃えで、まあ、だからあれもまあこれからの商売としてはありなんじゃねえの。
いやてかまあ生協はもう昔からね、うん、やってましたし、うん、やっぱりね生協の見方めちゃくちゃうまいんですよ、うん、そのショッピングモールね、ダイエーが入った時とそのまあダイエーが出ていった後コープが入ったんですよね、うん、でやっぱりそのね全然ショッピングモールのね作りとかが全然建物は一緒なんですよ、
うん、
けどその配置替えとかバンバンやってやっぱりね人のね数がね全然
いわゆるねウランカなのね圧縮陳列みたいなことやらないんですよ、はい、コープって、
はい、
割と見やすいすっきりした。
あそうです、ね、
だから棚もそんなに高くないし、
はい、
であと全てのコープがそうかどうか知らんけれど、はい、俺が言ってる今も言ってんだけど、はい、店員さんの対応がものすごくいい。
あれ見てほしいです。ご意見版みたいな。
あ
これ見たらね他のスーパーと見比べてほしいんですけど、うん、文字数も全然違いますし、
それはね、お客さんのご意見のハガキみたいに書いて、
あ、そうそうそう、
それがこう展示してあるやつ、
ね、でその返答グッドって書いてて、やっぱりその熱量が全然違うわけですよね、
はいはいはい、
で何よりコープが入って、確かにそのコープ単体の売り方っていうのもすごいんですけど、うん、まあ何がすごいって、例えば、ね、値段そんな安くないのになんかすごいなんかこの購入意欲を湧くぞ、そういうのもあるんですけど、うん、そのショッピングモール入って思ったのがそのやっぱり専門店を生かすようなそういったね作りっていうのがね、
うん、
すごいあって、それも開放的な空間で、なんか従来あるショッピングモールみたいにその両サイドだけじゃなくてど真ん中にショッピングモールの店構えさせたりとか通路の、
はいはい、
とかやっぱりそういう作りのその大胆さだったりとか、やっぱり人の購入意欲だったりとか、そのどういうふうに思うかっていうのをすごい計算尽くされて、計算し尽くすようなね、
うん、
そういった売り方っていうのがねやっぱり今までにない形なんかなって、やっぱりその時代にあった最先端をずっと走り続けてるなっていうのがね、うん、すごいですね。
映画のねスーパーの女という伊丹十三監督作品があるんですけど、はい、あれに出てくるその正直屋という名の架空のスーパーが舞台になるわけですけど、はい、その正直屋のねやり方そのものがねその俺が言ってるコープなのよ。でその要するに真っ当な商品を真っ当にちゃんと正直にやれば売れますと。でその無理してこう無理に売りつけなくたって買います。で例えばそのカップ麺見ても普通に日清のカップヌードルやら何やらがあるわけですよ、どん兵衛とかね。
ね、はい、
でもこっち側にプライベートブランドのコープヌードルがあるわけですよ
好きですね、
はい、でコープヌードルを見るとね、であれはもう明らかに日清が多分なんか作ってるんですよ。
日清ですよ、
ね、でまあカップヌードルに寄せてるんだけど、でもオリジナルなんですよ。でまあ値段はカップヌードルより20円ぐらい安いんですよね。でそれ以外にまだあるのよ実は。
ほう、
普通のそのもう本当コープヌードルよりもワンランク下の、はい、そのベーシックな コープのヌードルがあるわけ。
ほう、あ、そうなんですか。
醤油味とか確か塩味とか普通の麺があってね、でそれは108円かな。
ああ、いいですね。
でね、買ってみた、
はい、
で、あの日清が作ってたら日清味がするなと思ってたんだけど、はい、明らかに日清味がしないのよ。
え、
違う。でこれ初めて食う味だなと思って、もちろん醤油だし、はい、かなりクオリティ高い。ただ具は少ない、
うん、もうラーメンの具なんてね、うん、大体
で、あの見たら作ってるところは東京の酒越って会社が作ってるんですけど、福神漬けとか作ってるメーカーですよ。
へえ。
で、あ、酒越が作ってるんだと思って、で出汁とかもちゃんとしてるんだよね。で108円だもん。だからコープヌードルで、あの今あのハマってたのコープヌードル、ゆず塩にハマってたんだけど、ゆず塩はね普通のコープヌードルより10円高いんですよ。
あ、ちょっと高級志向はな。
うん、でも確かにね、出汁が違う。あの本当にお吸い物みたいなあの出汁で、それに柚子の香りがもうかなりこう前に出てくるやつで、で何人かに言われ、どうぞ食べてみてくださいって言って、あのお土産であげたんだけど、はい、もうみんな喜ぶね。これ食ったらもう他のなんか別にカップヌードルとか買わないよって、でこっちが安いんでしょって言ったら、うん、安いよって言って、であとこの間アンパン買ったんですよ。
ああ、言ってましたね、
アンパン、ね、アンパン王子、はい、150円で、まあ、ちょっと大きいんだよね、うん、でやっぱ女性にはちょっとあの多すぎるという、まあそのリクエストがあったわけ、そのハガキのやつが。でそれであの、まあ、作ったのが半分の量に減らしたアンパン姫というのを作って、それが80円で、これが飛ぶように売れてる。
まあ、値段もね、やっぱ100円切ると買いやすくなりますからね。はい、
だからやっぱね、そういうようなことで、だからやっぱこれからいかに真面目にやるかですよ。
そうですね。なんかね、小ざかしい、なんかね。だからあの、自分はあのどっかほら7から始まってあの11で終わるコンビニがあるじゃないですか。
はい。
あの売り方が好きじゃなくて、
そうですか、
あのほら少数店まであれでしょ、あの値段決まってるでしょ、だから同じ100円のものをね、1回のレジで、2つ買いますと、
はい、
で1円高くなるわけですよ、2円か1円か、はいはいはい、1円です多分。でけど、2回に分けてレジを通すとね、
はい、
なぜかしら1円安くなるみたいなね、そういうなんか小賢しいようなね売り方っていうのはね、本当に良くないなと思うわけですけど、
まあだからまあそういったところもじわじわとね、ボディーブローのように効いてきて、実かやっぱりその正直でないところは淘汰されるかもしれないし、
そうですね、その瞬間的な売り上げで見たらね、そういう売り方っていいかもしれないですけど、うん、けど長期的にそのお客さんの信頼だったりとか、そういったものを勝ち取るのであれば、やっぱりそういう商品のそのクオリティを維持していくだったりとか、うん、やっぱりそういうところに真面目にやってるっていうところがね、やっぱり生き残っていくべきだと思います。
これはもうスーパーだけじゃなくて、もうあらゆる業種でそうですよ、うん、もうあの木をてらったりそういったのってやっぱり、ね、一時的には注目されるけど、すぐにボロが出るんですよ、どこかの塔みたいに。続いてのちょっといきますよ。続いては、福岡県福岡市からいただきました。56歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ございます。
長谷博士、石川県知事がボランティアを投入するという不用意な発言で炎上中です。ボランティアはあんたの部下じゃないぞと批判が殺到。この人プロレスラーになる前は星稜高校で国語を教えていたそうですが、どうでいただきました。平子さんはあのこの長谷博士さんはどうですか。
どうですかってどういうこと。
いや、あのどういうふうに見てらっしゃいますか。
あれですよね、
あれですよねって何です
か。高見京子さんの旦那でしたっけ。
そうですよ、うん、よくご存知で、
前も何回かやらかしてなかったでしたっけ。
いや、もうそのこの特にこの能登の地震が発生してからはどうも評判がずっと悪いですよね。
ダメダメですよね、
ええ、まあまあ、あのぶっちゃけ言えば維新ですからね、この人も、ええ、もともと自民党ですけど、まあね、
所定がひどかったですからね。ボランティア来るなですからね。
これあのね、9月の26日の午前現在で、亡くなった方が11名、 行方不明の方が6名ということで、まあ、非常に大きな被害を出しております能登豪雨、まあボランティアがね続々こう入っているけれど、この石川県では NPO 団体やボランティア団体と緊密に連携してボランティアの皆さんの被災地入りを行っています。主に住宅からの泥のかき出し、家具の搬出などの手助けが作業の中心です。しかし道路が寸断されていたり、宿泊施設が足りなかったりするため活動は思うように進んでいないというふうに、まあ、あの報道関係の方はそう答えていると。でこの石川県の長谷博知事もこれにどうやらようやく、危機感を抱いたようで、で珠洲市、能登町、輪島市を連日にわたり視察している。まあ前回の地震の時は、前回というかその1月1日の地震の時は、まあ、そもそも東京にいたわけですよね。でまあその初動が遅れたとかなんとかってこういろんなあのことが言われている。まあすぐそれあのツイッターとかでそういったことを書くとすぐにあのノートがつくんですけどね。で、まあともかく、知事が今回その災害対策本部会議で被災者の方々からとにかく電気、水、通信のライフラインの確保をお願いしたいとの切実な声を頂戴した。一日も早い復旧のためにはボランティアの皆さんのお力が不可欠、で一日も早く泥かきなどのボランティアを大規模で投入する必要があると痛感したと述べた。まあそれは気持ちは分からんじゃないですよ。人海戦術で人手が足らないっていうのでもう大規模にっていう気持ちは分かるんですけど、ボランティアですから、
それはお願いするだったりとかね、
その自衛隊とか警察とか消防とかのそういうレスキューだとかを大規模にって言ってるのとはわけが違うわけですよ。
大規模に募集しますとかね、そういう言い方じゃない。
そうやったらまだ、はい、ただそもそもね、私はねこの災害の時にねボランティアに頼るっていう姿勢が俺は間違いだと思ってて、
まあ、石破さんが言ってましたから、もう石破さんが総理になるってことは、もうそれはもう改善はこれはもう必須だと、まあ、
これはやってほしいですよ。だからその災害に関する災害その防災減災に関しては石破茂さんの考え方は私にも近いですから、はい、だからその部分では非常に僕は期待はしてます。
だから自衛隊の処遇の改善と、はい、その防災のそのアップデート、はい、であともう一つそのまあ鉄オタっていうぐらいですから、はい、やっぱりその地域のローカルと鉄道のあり方、はい、それのまあ見直しだったりとか、まず強化ですよね、はい、っていうのを自分はすごい石破さんに期待してますけどね。
まあそれは本当にやれたらね、
はあ、でもやってほしいですね。
これやるって言って総理になった途端にやらない人が出てくる時があるんで、自民党は。
いやだってほらどっかのほら慶の太郎とか、男系じゃなくても女系天皇でいいやんかみたいなこと言ったのにね、こう急に総裁選になったら男系天皇じゃないといけないとか、わけのわからんことをね、補佐その自分で墓穴掘ってくるような人もいますから、はい、
まあともかく、まあ、期待はとりあえずしてますけどね。でいや私もちょっと今困ったなと思ってるのは、はい、その来年の1月に江ノ木塾で能登半島のどこかまだ決めてないと、多分輪島市になる予定なんだけど、でまあ私が出向いて、取材をしつつ、そしてそこで、江ノ木塾の、まあ、ネット講話をやると。それで、まあ時間が許す方は塾生は能登においでと、それでそこでやりましょうと、その授業をっていうふうに考えてて、で俺の頭の中はどういうふうなことを考えてたかというと、さすがに1年経過するわけですよ、
はい、
そのね、元日の大地震から
1年、そうですね、
で、はい、でさすがにどっかで宿泊所ぐらいはできるべとどっか旅館が多分オープンするでしょうと、
まあ、探したらあるんでしょうけどね。
ね、はい、いやでそう思ってまあプランを立ててるわけですけど、今回のこのなんだこの能登豪雨のこの災害でそれもまたちょっとリセットかかってんだよね。 もうでも本当にひどいんだもん、
まあまあ、あの石破さんがなったんで、これはもう急ピッチで復興作業が進もうと。
これあの江ノ木塾塾生に対して、あの業務連絡、俺場合によってはテントで テント持ってくから俺そう
ですか、借金で今テント売ってる時代ですからね。
いやただいやテントは俺何針も持ってるからいいんだけど、うん、あのただ考えてごらんよ、1月の能登半島だぜ。
寒かったですね。
寒いよ、風は強いし、
あれは災害の直後やったんで、あの砂ぼこりもすごかったですからね。
すごかったよ。で、あの特に朝市のところはだってもうあの燃えた後のそのいろんなものが砂塵が吹きまくっていて、しかもあの空をトンビとかが飛んでて、なんかもう、もうなんだこれはっていう、この世の終わりを感じさせるような場所。
あの戦後の焼け野原みたいな感じのね。
本当そうだよ、ね、はい、空襲の後でもほとんど
ですね、
うん、あすごいそのね、あのきな臭い匂いまだ残ってたし、はい、でまあでもまあ行くつもりではいるんですけどね、でどうなることやらということで、まあ今日もあのちょっとだけ実はこの能登地震と、それとまあ私が体験した熊本大分大地震のそのアウトラインを実はちょっとだけスピーチをしたんですよ、お客さん相手に。実はで、あのまあ皆さん本当真剣に聞いてくださって、であの場合によってはこれをもうちょっと大きくやれないかという話がちょっとなんかいきなり出てきたんで、どっかでまた講演かなんかするかもしれないですけどね、まあともかく、まあこの長谷さんっていうのは
分かんないですよ、結局どう見えるかってメディアの報じ方が、
まあ、それもあるけ
ど全てですから。
たださ、もう今までが一時が万事というか、ずっとなんかダメじゃん。
でだから間違いなく言えるのは、最初の能登 の地震の時に、うん、あのボランティア来ないでくださいって言ったのは、これ間違いなく、うん、あのいあのその意識して言ってるわけですから、うん、それは間違いなく、
まあ、もちろんね、そのあの時はほら道路がまだ寸断されていて、その交通機関というかそのルートがまだできてなかったっていうのがあるから、そこに押し寄せて来られたって困りますよっていう、そのそれは気持ちは分かるのよ、その伝えたいことは、うん、でもね言い方があるんだよ。
分かりますよ、
うん、で、はい、であの道路が間もなくどっかが必ず開通しますから、それ次第に
そこまで待ってくださいとかね、
そう、はい、いろんな言い方があったのに、なんかものすごいそのアピールが下手だったなと。でそれとそのいろんな人たちが、特にあの保守系の人、あのエセナー、特にあの自民党支持者の中のエセみたいなのが、はあ、そのいやちゃんとやってんだ、あの石川県は、復旧をとかって言ってやるんだけど、であそうですかと、じゃあお手並み拝見と思って、俺最初は批判してたんだけど、批判する声をちょっとトーンを収め、あの弱めたんですよ私は。でも私は今また強めてるんですけど、この間あのね、あの群馬大学のね、あの早川先生がね、ツイッターでその、まあ、あの人は火山の専門家ですけど、であの NHK の鶴瓶の家族に乾杯の話をなんかつぶやいてるわけ、はあ、なんで火山学者が家族に乾杯の話してんだろうと思って、なんだろうと思ったら、その、まあ8月の下旬に、そのロケが行われてたんですよ、輪島で、
は
あ、鶴瓶さんと、常盤貴子さんが出てきて、でまさしく門前町、我々が行った、うん、でまずあの総持寺祖院、あのお寺、
はい、
8月の下旬だぜ、だからまあその豪雨の前だけどね、うん、あの俺たちが見たでっかい鳥居がこう倒れてたじゃん。
そうですね。
でいろんなあのお寺の参道の周りの建物がみんなぺしゃんこになってたじゃん。
ぺしゃんこだったりとか血割れだったりとか、すごいですね。
ああ、あれあのまんま、
ああいやまだ想像がつきますけど、
あのまんまだね。でまあ、お金の問題とかいろいろあるのかもしれないけど、その鳥じゃない、その灯籠とかはさ、はい、こう横に寄せるとかできるじゃんね。
できますね。
で、
まあ、だから謎なのが、その石川県とか能登とかって結構あの辺ってあの自民党支持者がね、ああ多い地域じゃないですか。で本来であれば自分の党を支持してくれる人が多い地域であればですよ、 普通、まあ、しかも与党ですからお金出そうとしたらいくらでも出せんのに、うん、なぜその支持者をね、こう置いてけぼりっていうか、あの今まで応援してくれてる人をこのに対してこう助けてくれって、ね、無知を打つようなねことをなぜするんだろうみたいな。
ただ僕石川県の中でも地政学的にいろいろ違いがあるような気がしてて、はい、例えば金沢はさ、はい、人口も多いしそれだけその都会だし、うんね、で新幹線も通ってるし、ね、大票田ですよ、はい、でも能登半島ってやっぱそれぞれが弱いもんね、ちっちゃな町だし、
まあ、弱い言ってもですよ。いや、そここそこの地方議員とかね、それ町の過半数は自民党なわけじゃないですか。
あ、
それは地方議員が頑張れって言うしかないじゃないですか。そんな、
でもそれが全然もうなんか全然できてねえからちょっと不思議だね。
そうですね、だからそこが結局政治の限界なんじゃないかなとか思ったりもせんことはないですけど。
いや、これは熊本もね、その田舎はいっぱいあるわけですよ、はい、でもやっぱ片付くのはそれ、まあ、それなりに時間はかかったでしょ。それでもやっぱ片付いたもんね、1年ぐらい経ったらね、
まあ、優先順位があってもね、さすがに1年もあればね。
だからこれはどういうことなんだろうと思って、
ね、どういう意図があってね、そういう状況をこれあえて作ってるようしか思えなくて、
うん、そうなんだよ、そなんかわざとやってんじゃねえかっていう。い
それが例えばですけど、あの野党の野党王国でとかやったら分かるんですよ、
うん、
あの政権与党が、うん、何もしないってやったらまた分かるんですけど、うん、けどこの状況において与党の支持者が多い地域にもかかわらず、はい、なぜその支持者をね殺すようなことをね、うん、するかっていうのがね本当に理解できない。
まあガラパゴス教団も似たようなもんです。
いや、それはもう論外ですからまあ、まあ、あれは人間がやることじゃないですから
でもまあ今日我々はほら二十何日だ、1月二十何日だったじゃないですか、能登に入ったのが。
あ、1月でしたっけ。
1月で、その直後に入ったっていう人とちょっと話をできたんですよ。で、その人は輪島高校が、まあ、あって、はい、でそこはあのトイレとかも使えたんだと、水が出た。で、水なんか出たんですかって聞いたら、あの水道管は当然もうズタズタなんだけど、そこの校舎のその屋上に給水塔が、まあ、あって、それは無事だったと。で自衛隊かなんかか知らんけど、その給水車が来て、その給水タンクにどんどん水を溜めるんだって。でそっからその高校の中のトイレとか水道が使えるようになってたんで、あの水は出てたんですよって言って、あ、そうだったんですか。
給水塔って、ああ、またなんかなんかあれですね、災害に強い街作りって言ったら、確かに結局は、うん、あのデジタルよりもアナログのが強いっていうのは
結局引力で水と
ですよね。
それで、あ、そうだったんだと。いや、トイレ困ったんですよっつってね。でまあ、なるほどなと思って、そういう、まあ、知恵があったんだなというようなこととかを伺いましたけどね。でまあともかく1月1日からですよ、もうなんだかんだで10ヶ月になろうとしてるわけですよね、はい、でこれはちょっとね、やっぱ地元の
さすがにね、
うん、で今回のその豪雨で門前もその陸の孤島になっちゃったんですよ。トンネルだとかがこの塞がっちゃって、うん、でなんか物資の輸送だとかも大変みたいですけど、本当にこれなんとかなんねえかなと思うんですけどね。
ですね、
であとほら仮設住宅だとかもその一部そのもう水害に遭いそうなその低地に作っちまったっていうのがあって、本当になんかこう最初から結構それ批判してる人はいたんですけどね、やっぱその予想が見事に的中してしまったという、そういったことで本当に僕も心配しているところです。ということで一旦 CM に行きまして、この後はあのガラ鏡をまぶったり見ます。 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そ そんなあなたにおすすめ、寝顔の目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、寝顔の目覚め玉。24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
寝顔
QIC パラキルでございます。木南さん起きてますか？
はい、
あ、起きてるんですということで、今日のテーマはガラパゴス教団です。ガラパゴス教団っていうのは何かっていうと、政党の皮をかぶった宗教団体のことなんですけど、で、宗教ってものをね、考えた時にこれ人をやっぱりその引きつける何か魅力的なものが必要だし、でそしてその教義をその正しいんだと、その信じ込ませる、その本当に刷り込むっていうことが必要な
の。まあ要は議論の余地は与えないってことですね。
まあそういうことですね。で例えばですよ、キリスト教なんか、まあもうね、長いことそれをやってるわけですけど、そのキリスト教がいい悪いっていうそういう話は今回は置いときます。そうじゃなくて、その宗教のやり方、そのまあ今はもうさまざまなハイテクやら何やらがありますから、なかなかその同じようなことはできませんけれど、昔だったら、大昔だったら、例えばその明かりって言ったら太陽光とかろうそくの明かりとかしかないわけじゃないですか、はい、で太陽光を最大級利用したものの一つとしてステンドグラスっていうのがあると思うんですよ。教会に行くと素晴らしい芸術的なステンドグラスがあって、そこにはイエスの誕生であったり、聖母マリアがいたりとかっていうのがあって、でそのまあ当時の技術からしたらすごいわけですよね。でそれをそのまあ目の当たりにして、そこに光が差し込んできた時にブワーってそのカラフルなその極彩色のそのステンドグラスによってこう放射される光というのがあって、でさらにその中でその音声も必ずエコーがこう音が響くような作りに教会なんてのはなってるわけですよ。でさらにそこに音楽を持ってくるわけですね。パイプオルガンであるとかなんとか、でそこに淡々と語る牧師あるいは神父がいてですよ、で聖書の中のありがたい言葉を語っていくわけです。で周りにいるのはそれを本当に信じているという顔で見ている人たちがまずいるわけですよ。でそこに連れてこられた人も最初のうちはなんか分かんないけど、なんかこの雰囲気ってすげえなっていうふうにだんだんその雰囲気に飲まれていって、それでいつの間にか最初は半分ぐらいも頭に入らなかったであろう聖書の言葉だとかがなんかだんだん頭の中に入るようになってきて、で横を見るとすごい綺麗なお姉さんとかがなんかこう聖書を持って敬虔なそのそそとした感じでいたりする、この人素敵だなとか思うと、来週の日曜学校も会いに行きたいなとかと思っちゃうと、もうそうすると信者の出来上がりですよね。でそうやって布教活動ってのはもう繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しやってきたわけですよ。でこれはもうさまざまな宗教でその手を変え品を変えいろんなやり方ですごいんだよっていうふうにこう思わせてその信用させると。で政党っていうやつもそれに近いものは確かにあると思うんですよ。
まあ団体ですから
ね、ただそこにねあってはいけないものがある僕は思ってるんですけど、例えばステンドグラス、
はあ、
例えばパイプオルガン、
はあ、
例えばエコー、これに、はあ、これでそれは中身と関係ないことなんですよ。これはもう効果エフェクトなんですよ、で政治の場合は何かというと全て言葉なんです。言葉とあとはまあ表情ぐらいあっていいと思いますけど、基本目つぶって聞いてたっていいんですよ。その言葉の内容ですから、我々は何を求めて何に近づくためにこうやっていくのですというその考え方をいかに説得力ある言葉を用いて話すかだと思うんですよね。 その政治というのは。でとだから昔から政治っていうのはあのいわゆる本当に純粋な意味での政治の話ですよ、はみかん箱のように立ってせいぜい名前を売るためにタスキに名前が書いてあって、でマイクを使う場合は何だか知らないけどあのドライバー用の白手袋をしたおじさんがマイクロフォン持って、ね、だとマイクにこうハンカチかなんかでくるんでたりするんだけど、それでこう両手で持って私はね皆さんにね訴えたいことがあるんです、そしてそれでやってきたわけであります、皆さんの生活はどうですかとかって言ってそういう風にしてやっていくわけじゃないですか、ね、でこれが宗教だとそうじゃないわけですよ。まず音楽がこうあの荘厳な音楽が流れてですよ、ね、で
ジャズが、
まあ、ジャズかどうか荘厳な音楽が流れて、まあ、例えばですよあの、まあ、木田優子さんはご存知だと思いますけど、木田さんは8時台全集合はご覧になってましたか。
はい見てました。
ドリフ の少年少女合唱隊ってのは分かりますか。
あれですよね、
ヒゲダンスではない、だから
ヒゲダンスなくて、
だから長さんがあの牧師の格好して出てきて、それで、はい、あのゲストとかドリフのメンバーがみんな白いなんかこう、はい、あのなんていうのポンチョみたいななんていうの
か、
そうそうそう、それでこうあの後ろにステンドグラスっぽい絵がこうかき割りが降りてきて、それでオープニングはオルガンの音で始まるわけですよ、ええ、でまああれなんですよ、あれはドリフはお笑いだからいいんだけど、あの基本そのキリスト教でも何でもそうですけど、そういうようなあの演出が効果的なわけですよ。でだから僕は別にそのキリスト教やら何やらがそれをやるのは全然構わないです。僕は奇宗教がやるのは大いにやればいいと思ってるんですよ、うん、で政治がやっちゃいけない。でね、まあだんだんここからあの本題に入ってきますけど、街頭演説の時に音楽っていりますか。いやもちろんね、あの景気づけにね出囃子みたいなのがあるのはいいっすよ、じゃーんとかっつってそれは構わないですけど、ずっと音楽が流れてるって何なんそれって思うんですよね。で最近すごいなと思うのは、なんかステージの上に超巨大ビジョンが出てきたでしょ、なんか知らないけど、その喋ってる人が一人か二人いて、その頭の上に横幅あれ何メーターの、横幅6、7メーターあるんじゃないの、それで縦2、3メーターの超巨大ビジョンがそこにデーンって出てくるようになったわけですよ、そのトレーラーの蓋が開くと。ね、でそこにその言ってみれば野球場のバックスクリーンに出てくるなんとかビジョンのをちっちゃくしたやつが上にあって、そこに大写しで顔やら何やらが出てきて、それで演出していくわけですよ。でまあそういう演出はアメリカ大統領選なんかではやりますわね、でまああれも俺はいかがなものかと思ってるんですけど、うん、でただまあアメリカ大統領選なんかはさ聴衆がすごい数じゃない、
まあですね、
何万人って来るわけですね、場合によっちゃ。だから後ろの方の人は全然表情なんて見れないから、そういうビジョンを置くっていうのは分からんじゃないですよ、
まあ、一人当たりの面積で言ったら些細なもんですね、
はい、ところが、この間見たあのツイッターで見たやつは、東海地方のある大きな都市の、どっかの駅かなんかだと思うんですけど、そこで行われたものなんですよね。でそこでそのでっかいビジョンみたいなやつが持ってきたその演説が行われてて、お客が本当にパラパラパラっとしかいないっていう。あのとなるといよいよこれは日曜学校と変わんないなと思って。でもう本当にこれは政治じゃなくて宗教だなと。
だからあれですね、カルト法則をどうにかする前にカルト宗教をどうにかしろと、うん、カルト宗教じゃなくてカルト政党をどうにかしろという話ですよね。
今そういう木を手立った方向にしか行けなくなっちゃったんだなと思って、ガラ教ってのは、
まあ、そういう方向に行ったとして、行って 0.4% ですから。
だからやっぱでもすごいなと思うのは、国から7億8億って出てきて、まあ、であと支持者からお金も吸い上げてるわけですよ、
ね、だから税金の無駄遣いです。
そのお金がああいうところの、その、 まあ演出力を高める一助にはなってるわけですけれど、でそれが世のため人のためになってんのかっていうと、
いならないどころかマイナスですから。だからあの共産党じゃないですけど、うん、それはね、あんな見たら政党助成金配信しろってみんな思いますわね。そら
あのね、だから思ったんですよ、もしねガラパゴス教団があれがガラパゴス教団でなければ、
はい、
あのお金は何に使うだろうかって考えたんですよ私。
まず支部作って、
いやそれもそうなんだけど、はい、支部もとりあえずは全国の都道府県に全部やるってのは無理だと思うんですよ。
まあ地方に1校でいいんじゃないですか。
地方っていうか、そのあの東名阪とか大都市でいいと思ってますよ。だから、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡ぐらいかな、うん、に置けばいいと思うんですよ、まずは。でそれと並行して絶対にメディアを持つべきだと思うんですよ。
だから新聞作ったりとか、だから共産党でいう赤旗みたいな
作用、
うん、
でそこでね、僕は大チャンスだなと思ってて、赤旗の人で辞めた人とかいるじゃない、なんかこうトラブって、 ああいう人とか、そのいろんなね他のメディアにいてね、その不満があるジャーナリストっていっぱいいるんですよ。それをね抱えりゃいいんだと思う。
うん、
それでね、その自分とこの、その、あの新聞でも何でもいいから、そういうあの通信社を作って、これで調査報道をやればいいんですよ。でその例えば敵対する維新のいろんなものとかをすっぱ抜くとか、そういったことをやって、それを追及するんだってやれば、まあ一つの手だと思うんだけど、であんなにの金がありゃできたと思うね。
できるでしょうね、
うん、でそうじゃなくて、ああいうそのメカの方に行くという。
いやもちろんメカも大事なんですけど、
ね、いやまあ大事だけど、
結局でもあれもあれじゃないですか、自分の持ち物じゃないでしょ、
まあ、
ずっとレンタルでしょ、
うん、
だから結局自分の資産じゃないじゃないですか、結局ずっと流し、うん、横流しでやるから、
うん、
それはどんな寄付集まっても、決算の寄付が基本的に企業の懐に入って、
うん、
っていうハブハなわけでしょ。
最後
それはやったらもう自分自民党でいいっていうか、自民党がいいです。
まあだからね、ということでね、まあ私がそのガラパゴス教団という、まあガラ教とかガ教とか言ってるんですけど、まあ言い始めてだんだんなんかやっぱこれもだんだん浸透してるみたいで、普通にハッシュタグガ教とか書く人がじわじわ増えてきてて、やっぱ本当にあの向こうの人たちからすれば、本当はえのきだ殺してやりたいって思うように今なってきてんだろうなと。
だって、あのコットンはそのまま返しますけど、はい、それはね、あの代表が変わっても踊り子が同じと、
うん、
いう言葉は、それは、うん、それは御党が一番、御党に一番あれじゃないですか、
はい、
あのブーメランなんじゃないですか。
いやまあそうだ
と、結局誰に変わっても共同代表ができてもやることはどんどんどんどんひどくなっていくっていう、うん、むしろ変わった方がひどかったっていう、う
ん、まあということで、
まあ、まあすごい自分の身を挺してそれを証明してくれたっていう意味では、ある意味社会の会のためになってるんじゃないかなと。
まあ、それにしちゃなんかちょっと銭がもったいないね。
もったいないですね。8億円かけてその証明をするっていうのはなかなかね、
うん、
はい、
あれだったら8億あったらその、ね、門前に つながるトンネルの土砂ぐらいはあの書き出すぐらいの金にはなるから、ね、
いけると思いますよ、う
ん、はい、木田子さんはこのガラ教を現在のいろいろなスタイルをご覧になってどう思いますか。
やっぱりあの、何でしたっけ、あの怖いですね、代表が。
何か顔がとか声がってこと、表情。
あ、そうです、そうです。だから皆さんもおっしゃってるように、
はい、
あの顔があの険しい、
顔が険しい、うん、
で、あのやっぱ質問に対してあの回答が、うん、やっぱなんていうんですか、冷たいというか、
うん、
なんかそういう感じがしますね。
まあ顔に出るわね、うん、
表情が
うん、やっぱ聞いてるんだと思いますよ。そのいろんな意味でその効果が出てんだと思います。
でも山本太郎で役者でしょ。
いやもう役者じゃないと思う俺は。
ああ
もうあのやっぱこれだけね、あの現場から離れちゃったから、 で最初のうちは演じてたと思うんですよ、令和 その代表としてね。でそれももう演じられなくなってきて、
どっかの
でイライラしてんだと思うよ。
どっかのポンコツのあれでしょ、共同代表のせいででしょ。
そうそうそう。であれだから、その共同代表を落とし、あの外しゃいいんだろうけど、まあ外せない、外せないのに何でか知らないけど外してないし、でさらにはその緑の党だか市民の党だか知らないけど、そういうのが後ろにいて、なんだかそれもね、そうで、しかも地方に派遣した部下はレンジャーになってしまうわけじゃないですか。
そうですね、
本当にね。で一部こう入ってくる情報によればですよ、レンジャーはむしろ計画的に地方の女の子を食い物にしていたとかなんとかっていう話まで来るわけじゃないよ。まあ、うちは裏取ってないから知らないですけどね。でもなんか差もありなんと思うんですよ。でもうあれはだからもう一刻も早くこの邪教はね、やっぱお取り潰しにしないとダメだと僕は思ってます、
ね、はい。
ということでございまして、皆さんもね、これからはガラ教、ガ教というような、ことで呼んでくださいね。では一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
海外の SNS で、チャーハン症候群と呼ばれているセレウス菌という菌ね、を原因とした食中毒、その名の通りチャーハンやピラフといった、まあ、米類をね、はじめスパゲティ、焼きそばといった麺類がその原因の食品となっております。セレウス菌は調理後に室温で、まあ、大体20度とか30度ぐらい、長時間放置することで増殖しますが、増殖して腐った状態になっても見た目や匂いに変化がない。セレウス菌は90度で60分の加熱にも耐えるため、分からずに食べてしまうと食中毒を引き起こしてしまいます。で週末に1週間分の食事を作り置きしていたベルギーの20代の男性は、2008年、常温保存で5日間経過していたパスタを電子レンジで加熱して食べたところ、30分後食中毒の症状として吐き気、腹痛、頭痛に見舞われた後下痢と嘔吐を繰り返し、約10時間後に死亡しました。このチャーハン症候群の対策としては、食材を作り置きしない、あるいはできたら速やかに低温で保存をする、温度を冷やすといった方法で防ぐことができます。高温多湿な日本ではごく当たり前のことかもしれませんが、このような食中毒があることは知っておいて損はないかもしれませんね、ということでいただきました。実は私これ最近ちょっと知ったんですけど、例えばお祭りとか文化祭とかで、カレーとか、まあ出るじゃないですか、
被災地でもね、
まあまあ
ボランティアの方がカレー作ってくれて、
そうですけど、
はい、
でね、そのある方からカレーはダメですって言われたんですよ。そういう縁日とかで、その文化祭とかで、今はカレーはやんない方がいい。なんで、その例えばさ、その 作り置きしたカレーとかだったらさ、なんか2日目3日目のカレーとかだったら菌が増殖するってのは俺も聞いてたから、そういうことかなと思ったら違う、ご飯だっていうわけですよ、うん、で、あのセレウス菌っていうのはもともと地面の中に当たり前にいる菌で、米に付着していて何の不思議でもない菌だそうです。でそれをまあ研いで洗って炊くわけじゃないですか。で、まあ、ここに書いてあるように90度で60分の加熱に耐えうるっていうことで、そのまあほぼほぼ100度なんですよね、うん、米炊くときは。でだからほぼほぼ死滅するんですけど、それでも空気中とかにもいるんですよセレウス菌って。で飯を炊いて、炊きました、炊き上がりました、でそこにこう蓋を開けました、セレウス菌がつくかもしれない、つきました。でつくとそのまあその時はもう温度がだいぶ下がりますわね、お米もご飯もだいたい60度から70度ぐらいになっています。その状態だと死なないんですよ。でさらに死なないだけで何にもできないんですけど、セレウス菌はその温度だと。でこれがね30度ぐらいまで下がるとパカッと割れて中からその出てくるわけですよセレウスが。でこう菌糸を広げていくわけですよ。その時に毒素を作るんです。でそれを食っちまうとこの食中毒になるということで、だから例えばご飯を炊きました、であのよくあるじゃん最近ほら多めに炊いといて、あの冷凍して食べる時にその個別にチンして食べてますなんて、それはね理にかなってて OK なんですよ、すぐに冷やすんだったら。ところがそうじゃなくて、もうあの米炊いといてで電気代もったいないから保温にしないで保温の筋切っちゃってそのまま置きっぱにしてる人とかいるわけですよ。で夜帰ってきてから食べようみたいなね。でそれがね、例えば蓋した状態で炊き上がった時もそのままで蓋開けてないんだったら多分大丈夫なんですけど、炊き上がったかなとかっつって蓋開けて、でとりあえず一膳食っとこうって朝飯で一膳食うじゃん、はい、でその後蓋してスイッチ切っといたりするとセレウスがその中に入る可能性あるわけですよ。でそうするとこの中の温度がどんどん下がってきて30度ぐらいになってくるじゃん。でその時に真冬とかだったら室温も低いからどんどんさらに下がっていくんだけど、これが真夏だとエアコンでもつけてないと30度ぐらいでずっといるわけですよ。そしたらもうセレウス菌がもう大繁殖状態になるわけで、それをねそのまま食ったらそのままもう当然食中毒になるし、で今度チンしたとしてもその今書いてあるように90度で60分加熱しても死なないっつうぐらいだからあの5分ぐらい加熱したってびくともしないです、まあ、ということで、あの縁日とかでそのご飯を炊きました、でご飯はなんかこうなんていうのあれなんていうのかな、四角いあのプラスチックのバットみたいな
の
じゃん、
あの水色の、
ああであれに入れててそっから出しましたみたいなね、ああ そこでさ、その特に表でやってるようなやつだとそこらに土ぼこりとか舞ってるじゃんね。でセレウス菌がもう付着してくださいって言ってるような状態になっちゃうなんて。でそうするとね本当にねあの食中毒の起きる可能性が高まって、実際にその実例がいっぱい日本でもあるみたいですよ。なのでそのご飯は危険なんだって言って、あそうなんですかって言っていろいろ聞かせてもらったんですよ。でこ あのベルギーのこの20代の男性も、まあ、パスタね、これちなみにトマトパスタだったんですけどね、あのトマトソースのそれをさよくまあ5日間も
明日食べないですけどね
普通な、
はい、
でまあ気温が低めだったのかもしれんから、なんかそれベルギーでね
低くても
ちょっと俺もそこら辺細かいところわからんけど、ともかくお亡くなりになったということで、まあまあそんなセレウス菌にも打ち勝つ嫌うえゆこさん、どうですかこれは。
でも匂いとかでわからないんですかね。
これはセレウス菌では匂いは出ないそうなんですよ。例えば他のいろんな雑菌とかだとなんか粘り気が出たりなんか吸えた匂いが出たりっていうのが普通なんですけど、このセレウス菌はやばいやつでそういうことが起きないんだっただそうですよ。
じゃあ難しいのか。あと何ですかね、あの味は劣るでしょ。
まあ
味はね、まあ、そら炊きたてに比べたらね、
悪い
そんなセレウス菌がついてるやつ食った記憶がないのでわかんないですけど、
多分榎田さんが試しに食べてみると思うんですけど、
でもね、はい、俺記憶の中でねあるんですよ。ほう、これ俺は多分このセレウス菌にやられたんです。ほう、これ、ね、忘れもしない、1997年の 2,3 年だったかな、福岡のその RKB ラジオでディレクターやってた時に、近くの公園のところになんかノーブランドのその個人経営の酒屋兼コンビニがあって、で結構便利な店だったんでよく使ってたんですよ。でそこで弁当を売ってたでね、塩サバ弁当ってやつを買ったんですよ。で家まで持って帰って、もうともかくその日腹減ってて、でももう見た目うまそうだから、わっせわっせと食い始めたわけ、はい、飯サバみたいな感じで、で噛んでるうちになんか違うな、これ なんなんだろうこれっていうふうに思って、でその時に分かったのは、多分セレウス菌以外のものもいっぱいいたんだと思うん
でしょうね、は
い、糸引いてた、ご飯も
それあかんやつですね、
サバも、
はい、
うん、で、すでに飲み込んだ後だった、でわちゃーと思ったけど、まあ胃液で大丈夫だろうぐらいの感じで、
そういうとわさびがあればね、
でそうしてるうちに1時間も経たずに吐き気がし始めて、それで本当にめまいとね、頭痛、寒気でどうしようもなくて、それでうちに一人でいたんですよ最初ね。でね、助けを求めてスタジオに行ったのそれでその RKB の第7スタジオまでもう這うようにして行ってそれで榎田さんのどうしたの今日休みなのにとかっつって、ちょっと横にならせてくれっつってスタジオの奥にソファーがあるんだけど、そこでとかっつってそれでAD とかがちょっと榎田さんちょっとやばいっすよこれ、なんなんすかっつって、いや実はそういうの食ってなとかっつって、気持ち悪いとかっつってまたトイレに行って
迷惑
で、それで病院に連れてってもらったりしたんですよ。
迷惑極めないですね。
いやいや、もう本当にそういう頼れる仲間がいるっていいなっていう、
頼れるとか頼らされたっていうか、なんというか、かわいそうな本当に。
いやいや、もう俺たちはみんな仲間だから、そういう何か困った時には必ずその病院に連れてったりしたもの、うん、もうだって今聞きながら、あ、次は俺のことが喋るに違いないと思ってる薬師寺君元気いつも募金ありがとうで、ね、その中継で久留米の駅からその中継をやる予定でっていうことで、その何の中継かっていうと、おなじみ兄貴とギターっていうコーナーで、そのギターが弾けるそのADさんが中継現場に行って、でそこで誰かを捕まえて一曲歌わせるっていう、歌ってもらうっていうコーナーです、うん、で普段はその天神西通りっていう、まあ、盛り場で酔っ払いを捕まえて、なんかこう演歌でも何でもいいから一曲歌ってもらってわーってやるっていうコーナーだったんですよ。で今回は久留米のその駅からやるんだと。でまあ福岡駅っていうその天神にある西鉄の駅に行って、でそれで特急で久留米まで行くんだけど、その時にその日のギター担当が薬師寺君だったんで、それでそしたら駅でさ、ホームで榎田さんちょっとお腹がとかって言って、それでトイレ行っていいですかって言うから、でもう電車が出る時間だ、じゃあ俺先に行っとくからトイレ行って追いかけてねと。で時間的にはものすごい余裕があったから全然もう大丈夫だったんだけど、それで俺らがこう先に久留米に着いたら、もうリスナーさんが集まってて、それで「で私何歌いたいです」とか「何です」とかって言っても、でじゃあ曲目決めてこれだねとか、で現場に着いたのが俺と山口くんっていう福岡大学の大学生で、その彼と二人で着いたわけですよ。で待てど暮らせど ギターの薬師寺君が来ないわけよで今みたいに携帯があればさ、そう電話かけて今どうしてんのとか連絡取れるんだけど、ね、はい、携帯がないから
ポケベルですか。
ポケベルもその時まだなんか持ってなかった。だから向こうからの連絡が来ない限りは分からないわけよ、そのスタジオに電話してくれる。でとにかく来ないわけよね。でそうしてるうちに本当にもう1時間ぐらい経っちゃって、オンエアの時刻が刻一刻と近づくわけですよ。それでスタジオとトランシーバーでスタジオにいるそのディレクターの谷庵っていう女の子ディレクターがいたんだけど、ちょっとね薬師君まだ来ないんだよ、うん、どうしようか。いやでももうあのいざ最後の手段としてはもうギターなしでやってって言われてギターはなしでやるのってでそっち今楽器何があるのっていうの、トライアングルとトライアングルとカスタネットならあるよって
微妙な
でじゃあ、 あの榎田さんカスタネットで、あの山口君トライアングルでいざとなったらっていうそれでコーナーが始まり、俺は本来出る人じゃないわけよ、あの 現地ディレクターとして言ってるから。あ、はい、だけどその本当だったら薬師寺君がマイク持って喋んなきゃいけないのが、はい、であすいません、あのその時俺唐沢寛って名前だったからさ、あどうもあのディレクターの唐沢です、あのちょっとねあのギター担当の薬師寺君があの現れないんですよ俺いまだに連絡が取れなくて、あのとにかくギターがいない状況なんですって言って、それでもスタジオでその足立秀也さんがはぁとかって怒ってるわけ何やってんすか唐沢さんとかって言って、俺のせいにされてるからなんかしないんだ
で連絡ミスかなんかと思われて、
それでじゃあともかく一曲やりますんで聴いてくださいって、はい、曲は何ですかって言って、そのなんか来てくれた女の子が、はい、あのタイトル言ってなんか何だったか忘れてたらしいのなんかの歌をそれを俺がカスタネットカンってチンカンチンってやってる。
ほんますか。
本当だよ。それを駅前でやってるんだ俺たち。もうチンチンチンってやってるだけで、たまに途中でおかず入れてとかそれで。なんか2曲か3曲それで10分ぐらいやって、
はい、
で、あのもうなんか乾いた雰囲気でスタジオが引き取ってくれて、
でしょうね、
はい、でそれであのトランシーバーで、はい、唐沢さんあのね足立さんちょっとね本気で怒ってるみたいでそれで、あの今度中継が終わって、はい、そうするともう時間が遅いんで、はい、西鉄がもう終電で福岡まで帰れない。で JR の久留米駅に移動して、はい、JR なら帰れる最終で。でタクシーで JR の久留米駅まで移動するわけです、はい、俺と山口君が。で久留米駅に入ろうとしたらなんか茂みのとこから亡霊のような薬師寺君が現れてとかっつってうお怖えとか思って、でどうしたのって言ったら、いやもうトイレから出られなくてずっと下痢がずっと続いて、それでもう中継に間に合わないと判断したので、とりあえずここで待ってれば会えるだろうって言って JR の久留米駅で待ってましたって言って、別にだったら来なくていいのにスタジオに戻ってくれた方がまだ良かったのに、でもまあしょうがないからまた電車乗って、もう電車乗んないと帰らないから乗ろ乗ろって、で電車の中からトランシーバーでそのスタジオとつないで、あ谷はあのね薬師寺君いた、うん、あのJR の久留米駅で、うんうん、ほんでねものすげえ体調悪くてもう今土系色なんだ顔がやべえよどうするって言ったら、それであのスタジオから病院を手配するって言って、それで博多駅に着く頃にまたトランシーバーで入電して、で唐沢さんあの何あのなんとかあの博多区のなんとか病院に話つけたからタクシーでそっちに連れてってって言われてで病院に直行で それで、その後どうしたかちょっと俺も記憶が曖昧だけど、俺はスタジオに戻ったんですよ。で、多分薬師がそのまま帰れって言って、そのタクシーで家に帰してたんだと思うけど、そしたらもう AD さんとかみんな帰った後で、それで足立秀也氏とディレクターの谷庵だけが残ってて、唐沢さん一体これはどういうことなんですか。こんな番組で話にならないですよ。なんすかあのカスタネットと、トライアングルじゃない、鈴鈴だ、今思い出した。もう小学生の気学合奏だもん。だってカスタネットで鈴だもん。カンチャリンチャリンだもん。でも俺後でモニターして聞いたけどさ、はい、もう腹抱えて笑ったけどね。めちゃくちゃ面白かったけどね。平井さんも体調が悪い時は下痢しますよね。
あんまり体調食あたりとかないです
よ。ああ、やっぱどんな菌もやっぱ内臓で殺すって言われてますよね。
そうですね、内臓って
あんまりわからない
です。ウイルスも殺すっていうね。なんかもうあのだってコロナにかかったことないでしょ。
多分ですね。
やっぱね、
眼力で殺すっていうね。
やっぱね、これからやっぱ塩野義製薬とかは木田さんの血をちょっと分けてもらってですね、それでそれを培養して、はい、あの強力なワクチンを作ってほしいなと思いますけどもね。ということで、本当に皆さんあの体調には本当に注意していただきたいというふうに思いますけどもね。ということでございまして、今日もお送りしてまいりました TYC、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ10月13日いよいよ名古屋ミーティング、ミーティングじゃねえや、 TYC ミーティングキャラバン2024名古屋であります。森の会議室というね、本当にゼロ石明子さんにぴったりの名前というところで行います。今回入場無料といかないので、今回1000円以上のカンパ制というふうになっておりますが、どうぞたくさんの皆さんにお集まりいただきたいと思います。今回、伺いますのは私榎田新右衛門、前島和樹、そしてピナツボユリコ、ケルート美恵、そして松田、この、メンバーでございます。そして多分17時18時ぐらいですかね、夕方になってからは、リスナーの皆さんとの交流会、どこか名古屋市内のどこかなんか居酒屋かなんかだと思いますが入って、皆さんと楽しくいろんな話をしたいなと思っておりますんで、どうぞたくさんの皆さんにお集まりいただきたいと考えております。TYC が名古屋に乗り込むのは今回初めてでございますということで、ございまして、木田さんがね来れないのが残念なんですけどね。松田さんが旅費まで出すとまで言ってたのにね、
すいません本当にごめんなさい。
じゃあしょうがないんで、そのうちミーティングキャラバン熊本っていう俺が全然楽しくないんですけどそういうのもそのうちやるかもしれませんけれど、ということでございまして、今週もねお聞きいただきましてありがとうございました。そして、9月最後の放送でございまして、次回はもう10月に入るわけであります。だから来週再来週が名古屋ですよ。 ええ、ということで本当もうあっという間なので、皆さん本当にね、日本全国そして海外からどうぞ集まっていただきたい名古屋にということでございます。私もなんか名古屋の美味しいものを食べるのが楽しみでございます。というわけでお相手は榎田信右衛門と、そして IBB 九州は
平井優子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。